今日の私のメッセージの主題は恵みのうちに生きる人生、神の愛、こういうテーマで新年のメッセージをさせていただきたいと思います。今日はコロサイ人への手紙第3章17節、この1節だけであります。聖句はですね、コロサイ人の手紙第3章17節です。はい、出していただきましょうか。はい、ありがとうございます。1節です。皆さんと一緒にね、声を出して読んでみたいと思います。オンラインの方もどうぞお手元の聖書を開いてお読みになってください。はい、よろしいですか。3、はい、言葉であれ行いであれ何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。コロサイ人への手紙3章17節。はい、ありがとうございます。恵みのうちに生きる人生、こういうテーマでお話をさせていただきます。2022年という新年が始まりました。私たちは私たちの教会、今年神様が何を予定しておられるんだろうか、また私たち一人一人の人生にどんなことを神様が備えておられるんだろうか、大いに私たちは期待したいと思います。しばらく前になりますが、東京の友人からこんな話を私は聞いたことがあります。東京都内にある食堂のその外にですね、鳥かごが置いてあったんです。そして友人はそこの前を歩いた時にですね、鳥かごの中には休館鳥が入っておりました。一般的に休館鳥というのはですね、人の声をうまく真似る鳥なんですね。非常に上手に。そしてその休館鳥はですね、もう人間も驚くような発音ですね、言葉で通りかかる人々に語りかけるんです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。そしてしばらくしたらですね、おい焼酎と言って声が聞こえたというんですね。もう吹き出すような言葉を休館鳥は覚えたわけであります。でこの休館鳥はかなりその店の繁盛にお手伝いしているということを聞いたことがあります。ちなみにこの休館鳥はですね、バイクの音も真似るそうです。ブブンブルブルブルブルブルブルブルブルと言ってバイクの音まで休館鳥は真似をするそうであります。さて友人は帰宅いたしました。奥さんにそのことを話したんですね。休館鳥という鳥は本当に面白い鳥だ、知りたいな、どうしてこの鳥が人間の声を真似ることができるんだろうか、知りたいなと彼は言いました。わざわざ人間が教えなくても、多分周りの人間が普通話してる、日常を使ってる生活の中での言葉、その言葉を聞いて自然に覚えるんだろうねと彼は話し合いました。次の日の朝です。本当に寒い時でした。そして床から起き上がってブルブルブルブル震えたんですね。まあ欧米の社会と違って日本は家屋が暖房が整ってないんで朝寒いです。欧米の国々はですね、もう家全体がセントラルヒーティングで暖かいところが多いんですけどね、日本はそうじゃないです。起きたらブルブルブルブル寒い、こう起きたんですね。そして辛いな、こんな時起きるなとブツブツ言いながら起きたそうです。その時彼はハッと気がついたんです。もし我が家に休館鳥を飼っていたら、寒いな寒いな起きるの辛いななんて言ってね、起きるその言葉を休館鳥が真似をするんじゃない、あるいは辛いね、まあ、大変だね、疲れたね、こんな言葉をもし私たちが家庭で話していて休館鳥が言うならば、休館鳥がその言葉を覚えてしまうんではないだろうか、そう彼は思ったんです。否定的な言葉を言ってしまうとき、休館鳥はどれが肯定的か否定的か分かりませんから、それを覚えてしまうわけであります。もしそういうことを休館鳥が覚えてしまうとするならば、我が家にお客様をお迎えすることは大変困りますと、困ってしまいます、ね、なぜならば我が家の実態をお客様に表してしまうことになってしまうからです。皆さん、もし休館鳥をあなたの家で飼うことがあるとするならば、あなたの家であなたの休館鳥はどんな言葉を覚えるでしょうか。ハレルヤとかね、感謝しますとかね、賛美しますとかね、そういう言葉があなたの休館鳥は覚えるでしょうか。あるいは同じように寒いね寒いね辛いねという、そういうことを覚えるでしょうか。皆さん、 言うまでもなく旧館長は日常人間が周りで話している言葉を自然に覚えていくんですよ。皆さん、旧館長の問題は別としてですね、2022年はできる限りポジティブな肯定的な言葉を私たちは口から出そうではなりませんか。明るい年になる、なりたいと願います。それは私たちが何を口から語るかが大きな大きなポイントになります。それは私にも言えることになります。今日の聖書の箇所はコロサイ人の手紙の3章17節です。もう一度この御言葉をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。私が言います。言葉であれ行いであれ何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。この聖句はクリスチャン生活全体を表しています。クリスチャンとしてこの年どのように生きるかという言葉をこの短いフレーズは表しております。つまり私たちはどんな生き方をすべきか、注目したいことは主イエスによって父なる神に感謝します、そして全てをイエス様のお名前によって行うということです。今日私はこの一節を少し掘り下げてみたいと思います。お手元のレジュメお開きになっていただいて、2つのポイントから今日お語りしたいと思います。まず第一、無限大の恵みに預かる人。約2週間ほど前でしょうか、私たちはイエス・キリストの誕生を記念するクリスマスを迎えました。私たちの教会でもクリスマスコンサート素晴らしかったですね。キャンドルサービスそれも素晴らしかったです。皆さん、マタイの福音書の第1章、つまり新約聖書の第1ページをお開きになると、そこにはイエス・キリスト様の系図が書かれていますよ。私たちがそれを読むとき、なんだこの系図は、もうちんぷんかんぷん、わからないことがずらーっと書かれています。人名ばかりです。でもユダヤ人たちがこの系図を見るときにですね、ピンとくるんです。特に旧約聖書のトーラーといわれるモーセ5章はじめの創世記から新命記までのところに精通しているユダヤ人たちは、自分たちの先祖の名前がずらーっと出てきますから、敏感に彼らはその意味が分かってくるんです。それが系図です。このなぜ新約聖書の1ページにイエス・キリストの系図がこのように出ているのか、書かれているのか、私は異邦人には理解できない、分かってないんですね。で、そこでよく指摘されることは、イエス様がアブラハム、ダビデの血のつながりのあるお方、血統の家に生まれたということです。そしてイスラエルの王として正当性を主張するお方に十分であるということであります。しかし、この系図の中には、父系社会の中で珍しい4人の女性の名前も出てくるんです。それが今ここに出ております。それはタマル、ラハブ、ルツ、ウリア、この4人の名前が登場します。タマルというのは策略によって舅と関係を持って子供を産むという大変な女性なんですよ。ラハブというのはエリコの町の遊女だったんです。これはマタイの1章5節ですね。そしてウリアの妻バテシェバ、これは人妻でありながらダビデ王と関係を持った、不倫の関係を持った女性でした。また1章6節です。この人々は全人類の救い主であるイエス・キリストの系図の中に入れられるのにはふさわしくはないと思われる人々です。できるなら系図から4人を外してほしいと思うような名前です。しかし皆さん、聖書がこのことをあえて残しているのは、そこに神様の恵みがあるのです。私はその中でも最も汚れていると思われるウリアの妻、この例を取り上げてみたいと思います。ダビデは少年時代ので羊飼いをしておりました。彼は羊飼いから身を起こしてイスラエルの国の王となった偉大な人物です。その出世ストーリーは日本で言えば豊臣秀吉のようなサクセスストーリーであります。どんな時でも先人で、そして兵卒たちの前で戦ってイスラエルの人々に愛された人でした。しかし彼が王様の位に就いた時に、国が安定してきた時に、 兵卒たちが戦いに出ているのに自分は王宮にとどまって、そしてダラダラした生活を送り始めました。その時です。聖書は次のように記録しています。第二サムエル記の11章2節、ある夕暮れ時、ダビデが床から起き上がり、床から横起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。夕暮れ時、床から起き上がることは、戦場で命がけで戦っている部下兵卒たちがいるんですから、彼らに対して侮辱であります。それは緩み切った生活と精神を表しています。人間はこのような面があります。そんな隙だらけであった緩み切った精神に誘惑が入ったんです。王宮の屋上を歩いていると、非常に美しい女の人が体を洗っているのが見えた。その人は自分の部下であるところウリアの妻バテシェバという女性でした。ダビデはすぐに人を送ってバテシェバを呼んで関係を持ってしまいました。その結果彼女は妊娠してしまいました。それで慌てたダビデは急いでウリアを宣教報告という名目で戦場からエルサレムに呼び戻しました。バテシェバのところに返した。自分の会員の罪がバレないように図ったんです。隠遁工作です。ところがウリアは自分の家に帰ろうとはしなかったんです。ウリアは、私の戦友が今生きるか死ぬかの戦いの中に置かれているのに、自分だけは家に帰ることはできないと言いました。するとダビデはウリアがバテシェバのところに帰ろうとしないのを知って、ウリアの上官である将軍ヨアブに手紙を書いて、そしてウリアに持たせて戦線に送ったんです。その手紙が11章15節こう書かれております。第2サムエル11章15節ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。皆さん、こう書いたんです。恐ろしいです。本当に恐ろしい。皆さん、あのダビデ王がイスラエルの国の今国旗になっているダビデの星ですよ。イスラエルの人たちが最も誇りとするあのダビデ王がですね、このような恐ろしいことを企んで行ってしまったんです。なんという卑劣なことでしょうか。これが人の心の中です。どんな立派な人であっても、どんな高位の地位にあったらしても、そうでない人であっても、人間の心の中は人が見えません。激戦地でウリアは死にました。戦死したんです。その時ダビデは、よかった、誰にもバレなかった。しかし神様は全てをご存知でした。神様は預言者ナタンという方を起こしてダビデに語りました。そうです。そして第2サムエルの12章1節から4節このように記録されています。お読みします。主はナタンをダビデのところに使わされた。ナタンはダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、もう一人は貧しい人でした。富んでいる人にはとても多くの羊と牛の群れがいましたが、貧しい人は自分で飼ってきて育てた一匹の小さなメスのオスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じものを、同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の傍らで休み、まるで彼の娘のようでした。4節、一人の旅人が飛んでいるところにやってきました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って勝利するのを惜しみ、貧しい人のこのオスのメスの子羊を奪い取り、自分のところに来た人のために勝利しました。この話を聞いた時にダビデは激怒した。そんなやつは死刑だ、そんなことするのは死刑だ。すると間髪入れず、 ナタンが叫びました。あなたがその男です。そこでダビデは全てを知っている神様の前に打ち砕かれました。彼は打ち砕かれてひれ伏して自分の罪を認め悔い改めたんです。そのあたりの詳細が第二サムエルの11章12章に書かれておりますから、ぜひ皆さん詳しくお読みになってください。またこの時ダビデは悔い改めた詩が詩編の51編に歌われております。彼はその時神様の前に本当に悔い改めて、そして心機一転のその歩みをしたいと神様の前に泣き叫んだのでありました。その時です、神様はダビデの罪をお許しになられたんです。皆さん、あれほどの罪を犯したダビデ、しかし神様は本当に彼が悔い改めた時にその罪をお許しになられた。ここに聖書の神様、天地を作られた神様が私たちの罪をどんな罪でも許されるお方であるということを私たちは知ることができます。一言で言うならば、神は愛です。神は愛です。この愛なる神様を私たちは信じている幸いを覚えたいんです。皆さん、この事件で普通問われるのはダビデの罪、そしてそれをお許しになった神様の大いなる恵みです。これがよく説教されます。ですからバテシバにはあまり焦点が当たらないことが多いんですね。彼女は王の手に逆らえない受動的な立場でありましたね。当時皆さん、王に逆らうことは全くインポッシブル、不可能ですよ。しかしよく読んでみてください。それだけではないことがわかるんです。バテシバが体を洗っていたのは王宮から何百メートル何キロも離れたところではなかったんです。ちょっと見ただけでわかるところでした。ちょっと見たところで非常に美しいとわかる距離、すなわち至近距離だった。そう考えるとバテシバは意図的に王が出てくる時間に合わせて体を洗った考えられないわけではない。なぜなら自分の美しさを彼女は知っていました。そして王を誘惑して王妃になることができるならば、王妃の位を手にすることができるならば、自分は全く違ったポジションになるから、恵まれに違いない。バテシバにも悪のその誘惑が望んだのではないかとも考えられます。ダビデはバテシバに働いた悪の誘惑に引き込まれて、そして姦淫を犯して、そしてついに殺人まで犯してしまったんです。つまりバテシバも罪に加担したことになります。彼女が存在していなかったならば、この事件は発生しなかったんです。ダビデだけでなく、バテシバも罪に加担したと思われる。やがてこの時の子は生まれてきます。しかし死にました。神の祝福に預かることができなかった。ストーリーはこの後も続いていくんです。聖書は人間の醜さを描いています。皆さん、聖書が美しいストーリーばっかりじゃない、山上の水君主の祈りばかりではない、いいえ、人間の心の深いところをはっきりと書いてくれます、書いています。ここで大切なことがあります。それはダビデとバテシバの最悪の事件を通し知ることは、神様にはどんな罪でも許す権威があることです。皆さん、人の罪を許すことができる方は権威を持っているんです。最高裁判所の長官が許すという権威を持っているごとく、神様は私たちを作り、私たちを養い、私たちを愛しておられる方、そして全ての国において神は私たちを裁く権威をお持ちなんです。皆さん、人はこの神の前に生きるものなんです。善であれ悪であれ、どんなことでも神様の前には隠すことはできません。ですから私はいつも言います。正直に生きましょう、誠実に生きましょう。そうです、神が清めることができない汚れはないんです。なぜか神様は清いお方であれ、神の願いはご自身の近くに私たちを引き寄せるためなんです。清いお方のもとに近寄せられるために、 私たちを清くしたい、祝福したい、そう願っていらっしゃる。そう考えるときに、私たちの内側にあるところの神様の前で罪や汚れや悲しみ、どうでしょうか。神様の前に出るとこのブロックしてしまう、妨げてしまう、そのような要素があるんです。皆さん、神様の前では罪や汚れや悲しみ、これは時が来ると忘れされるものではありません。人間社会ではいろんな痛みと悲しみ、時間が経つと日にち薬ですよという言い方も中にいらっしゃる、忘れることもありうるんです。年を越せば忘れられるのでもありません。皆さん、無効に、法的に無効になるのでもありません。皆さん、死ぬまで有効なんです。そう考えてくると、今でいう自己責任ですよ。自分が神様の前にしっかりと生きていかなければならないということです。神様の祝福の中に使ってしまうときに、心の緩みが出てきたときに、たるみが出てくるときに、皆さん、誘惑が入るんです。誘惑が入ったときに人は勝てません。ダビデの場合は女性関係でした。ある人はお金です。ある人はホビーであるかもしれない、掛け事であるかもしれない、ある方はお酒であるかもしれない。みんなパターンが違うでしょう。でも誘惑です。誘惑に勝つことは大変難しいです。そうです。そして失敗を犯して罪を犯すならば、清算しなければならない、許されなければならない、汚れは清められなければならないんです。そして悲しみが癒されなければならないんです。メシアである、救い主であるイエス・キリスト様がそのためにお生まれになりました。そして十字架にかかり、御血を流してくださった。皆さん、ダビデの時代、イエス様はおられませんでした。しかし彼は動物を殺してほふって、最大の捧げ、動物の血を流すことによって神の前に罪の許しを求めました。しかも彼は一頭だけのその牡牛ではなかったんです。彼は多くのその牛の、また動物を殺、自分の罪を全部そこに貸せて乗せて、そして罪の許しを求めた。神様はその大きな犠牲を良しとされて、ダビデの罪をお許しになりました。それはイエス・キリスト様が十字架にかけられているの方でした。イエス様は神の子であり、義なる聖なるお方、罪を知らないお方、全人類の全ての人の罪をご自身の上に背負ってくださった。しかしこの方は神の子であり、御言葉が予言していることに、死んで三日目に死からよみがえってくださって、神の子であることを立証してくださったんです。表してくださったんです。そして誰でも私を信じる者は救われます、そう主は言われました。そうです、罪を許す権威を持っておられるお方である、神であるということをはっきりと聖書が私たちにお示しくださっています。それは神の恵みです。しかも無限大の恵みです。皆さん、恵みというのは上から下に落ちてくる、それも恵みです。よく考えると、恵みは一方通行なんです。貧乏人が金持ちに与えるものはありません。決してそれは恵みと言いません。恵みは豊かな人が貧しい人に施して与えるのが恵みでしょう。一方通行ですね。そうです、神様が私たちに与えてくれる、これが恵み。また恵みに対してお金を払う必要ない、払う人はいないでしょう。プレゼントとしてもらうわけですから、贈り物した。皆さん、こんなに大きな救いを、罪の許しを神様が私たちに与えてくださる、私たち何をもってお返しするんでしょうか。愚かな私たちは、ああでもない、こうでもない、こうしてください、ああしてください、欲求ばかりしているのが現状ではないでしょうか。自分が見えてない、これが私たちの姿です。緩みが来るときに私たちは見えなくなってしまうんですね。でも本当に神様の前に立つときに、自分の姿が見えるようになってまいります。そうです、恵みは無限大の許しであるということです。しかもこの恵みは、神様の恵み、カーリスと言います。この恵みは全ての人に平等に無差別に与えられます。皆さん、今世界で起こっている大きな問題の一つは、民族と民族の衝突なんです。民族間の戦争なんです。皆さん、あの宗教戦争といわれるアフガニスタンにでもですね、結局のところ多民族ですよ、アフガニスタンは。ですから民族間のその背後にあるいろいろな問題があります。 表向きにはイスラム教というのが出ておりますけど、それは過激派の人が動いてますけど、民族が団結します。中東の問題も結局民族と民族のぶつかり合いなんですね。そう考えてくるときにですね、私たちの住んでいる社会は争いの連続、戦争が止まない連続、もうそういう生活の中で私たちが歩んでいく、それは疲れます。それは疲れるでしょう、当たり前です。でも現実に私たちがここに置かれているときに、皆さんがっかりしないでください。もう一人の助け主である聖霊が私に送られているんです。聖霊は私たちに臨んで、その時その場で必要な言葉を、必要な力を、必要な知恵を、必要な導きを私たちに与えてください。そこで私たちは神を知ることができるんです。ここに神様を信じて生きる者の幸いを私たちは経験することができます。クリスチャンとは、神様を信じる私たちはその罪の許しという無限大の恵みに預かった人です。ですから幸いなんです。第2番目のポイント、それは神の恵みによる信仰者の道です。13章17節もう一度お読みします。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。なぜイエス様の名において祈るんでしょうか。名前というのは存在を表します。そうでしょ、皆さんお名前をお持ちですよ。名前があるからですね、あなたが存在しているんです。でも名前がなければ非常に困るんですよ。皆さん呼ぶこともできないんです。私たちの4番目に生まれた子供、この子供はなかなか名前が決まらなかったんですね。確か2週間以内に役所に届けを出すんですよね。ところがですね、2週間近くなったら名前決まらない。でも子供はやっぱりミルク飲まなきゃならない、呼べないんです、名前決まってないから。大体ですね、本人に「おうベイビー」ってこういう感じですよね。おうベイビー、なんかピンとこないですよね。小さいお子さんをお持ちの方お分かりになる、お名前があるということはですね、何々ちゃん、こう呼ぶことができる。それはミルクを与える人とベイビーとの関係がそこにあるということです。イエス様の名によって祈るということはイエス様と私の関係がある。でこの方は皆さん権威をお持ちの方である、世を作られた初めからおられる方で、そして人の形をとってこの世に来てくださったお方である。そうですね、王の王、主の主と聖書は書いています。一切の権威が、権威があるお方、イエス様こそ神の子であるお方。その名を信じる者にはどんな特徴があるんでしょうか。3つの特徴があります。1つ、それは罪の許しです。そうです。使徒の働き10章43節、こう書かれています。預言者たちも皆、イエスについて、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証ししています。注目してください。その名によって罪の許しが、イエス様の名によって祈るときに、イエス様がそこにいてください。許しを受けることができる。2番目、裁かれない。ヨハネ3章18節。御子を信じる者は裁かれない。信じる者は、ごめんなさい、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。なんと素晴らしいことでしょうか。イエス様が裁かれたから、私たちの身代わりに、私たちは神の子とされているんです。3番目、永遠の命を得る。ヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。そうです。イエス・キリスト様は死を破り復活されたお方です。メシアです。少し考えてください。イエス様の名によるとは、素晴らしい特権ではありませんか。主イエスとありますから、主の関係です。つまりしもべとの関係、私たちはしもべ、主に対しては 一般的にしもべが主人の名を用いることはありえないことです。そうでしょ、勝手に用いることできないんですよ、主人の名前。でも主人の権威ある方の名前を使えば、皆さんドライブスルーです。本当に痛快いたします。世の中でも皆さん、誰か有名人か知識人とか、そういう方の名前を使うことによってパスするじゃありませんか。前にもお話したことがありますけれども、私がドイツに行った時のことですね。私のところに小切手の献金が届きました。もう何年も前です、何十年も前ですけどね。ところがそれは記載が間違ってたんですね。困りましたね。換金してください。まあ、当時も東京銀行ありましたから、東京銀行行きました。そして受付のところで小切手来たんですけど、私のパスポートをこれで、これちょっと表記が違うんですけど、換金してくださいませんかって言ったらですね、ダメですねお客さん、それは、こう言われました。それで困ってしまって、また当時ですからね、日本にそれを送り返して最低2週間はかかったんですよ。そして思い出したのは NEC の社長であった片岡さんでした。彼はヨーロッパの NEC の会長だった。あ、片岡さんちょっと聞いてみよう。で、片岡さんのところ行きました。事務所に行ったんです。そしてこうしかじかって話しました。そして、あ、分かった、じゃあ僕は一緒に行ってあげようって言ってくださった。皆さん受付行ったらですね、 NEC の社長が来たら、パッ、応接室ですよ。さあ、支店長が出てきましたね。ところで片岡さん、なんで今日はご用件なんでしょう。いや、実はこの方が実はこう、あ、かしこまりました。即現金で出ました。皆さん、そういうもんですよね。彼の立場から言ったら、この金額を保証できる金額ですから、もう全然問題ないんですよ。世界を作られた神様が、私の名において祈りなさいと言っておられるんですよ。なんという大きなことでありませんか、皆さん。素晴らしい祝福だと私は思います。そうです。ですから聖書はこう進めたんです。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。愛する皆さん、ここで言葉と行い、それが言動であるということです。これを注意してください。今年言葉と行い、これが常に問題となります。そうです、神を信じる者の生き方、実はそこに大切なポイントが秘められている気がします。何年か前ですけど、アメリカに私は伝道に行った時のことです。次のような話を聞いたことがあります。それは神様を信じる人の生き方について語り合ったところでありました。それは、もしも私の両親が祈りの人であったなら、そういうテーマでありました。一人の子供がお父さんの膝の上によじ登って、お父さん、神様は死んでしまったの？と尋ねました。するとお父さんは、どうしてそんなことを聞くんだい？と言いました。するとその小さな子供は、だってお父さん、最近お祈りしていないんだもの、と言いました。お父さんは恥ずかしさで深く頭を下げて垂れてしまいました。もう一つ話を聞きました。賭け事をして犯罪をまで手を染めてしまって刑務所に入った人がいました。彼は自分の人生を本当に悔いた。しかし刑務所の中で神様に出会ってクリスチャンになったんです。まあ、アメリカやドイツやヨーロッパでは刑務所伝道をしているところのパスターがいます。彼は刑務所の中でクリスチャンになった。クリスチャンになった彼が何と言ったんでしょうか。親父のせいなんだよ。子供の頃、親父が私に教えてくれたことは、酒を飲むこと、不正をすること、どうすれば世渡りを上手に世を渡ることができるか、悪い行いをすること、偽りを語ることばかりだった。もしも私の親が祈りの人であったなら、このようなことにはならなかったのに、とその受刑者は言われました。皆さん、私たちの生きる姿勢が問われています。私たちの生きる姿勢が、あなたの子供さんが、あなたの家族が、あなたの周りにいる職場の人が、みんな見てるんです。でも皆さん、緊張する必要はない。なぜ、 イエス様が共にいてくださるからです。聖霊様が共にいてくださるからです。何か困ったことがあった時にすぐイエス様の名によって祈ることができるからです。イエス様どうすればいいですか、この時助けてください、瞬時に祈ることができる。これが私に与えた特権なんですね。皆さん、御言葉に従い生きるものでしょうか、あるいは祈りの人と呼ばれる人でしょうか。それは全て自分次第です。全て自分次第。2022年、新しい年を私たちは迎えました。私たちは神様の御言葉の前に自分自身を置いていきたいと思います。今日のメッセージまとめてみましょう。恵みのうちに生きる人生、こういうテーマでお話を進めてまいりました。神様の恵みによる信仰者の生き方、どこにあるんでしょうか。それはコロサイ人の手紙3章17節です。この御言葉、もう一度お読みします。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。皆さん、今年の終わり、神様が許されるならば、我が家に旧館長が買われていて、言葉を覚えていたとしましょう。旧館長の口からどんな言葉が出るでしょうか。アーメン、感謝します、そういう言葉が出るでしょうか。ハレルヤ、心配するな、大丈夫だよ、そんな言葉が出るでしょうか。あるいはまた、おい疲れたよって言葉が出てくるでしょうか。お、もう出てきました、早いですね。でも僕は、アイキ君は旧館長じゃありません。立派な可愛い子供です。神様を信じる者の生き方はどこにあるんでしょう。それは恵みにより罪の許しに預かった者として恵みの特権を持って生きるところにあります。それが神を恐れ、神の恵みのうちに生きる人の人生です。2022年が私たち一人一人に、オンラインで参加してくださっているあなたにもそのような年になりますことを心から願います。お祈りしましょう。ご在天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝します。恵みのうちに生きる人生、神の愛にあって生きる人生、私たちはこれを今年経験する恵みをありがとうございます。ダビデのような弱さを私たちは皆持っております。しかし私たちはそこで常に言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスの名によって父なる神様に感謝し、すべてをイエスさんの名において行うことができますように祝福を与えてください。いかがでしょうか。皆さん、今日の礼拝に集われて、あなたの言葉で結構ですから、応答のお祈りをお捧げください。自分はこの年どのような生き方を願っているんだろうか、自問自答してお祈りしていただきたいと思います。その後私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。あなたはなんと素晴らしい大きな恵みを私たちにお与えくださったことでしょうか。私たちは言葉であれ行いであれ、何かをするときにはイエス様のお名前であってお祈りをし、また行うことが許されていること、父なる神に感謝を捧げることが許されていることを感謝いたします。どうか神様、この礼拝に参加されたお一人お一人が今も祈られましたように、この御言葉にあって生きることができる年と変えさせてください。祝福してください。祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。